作劇にそらじ、皆さんこんばんは。今回作劇にそらじの司会進行を務める高田郷です。作劇にそらじとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお挨拶をお願いします。
ファンタジー挑戦中サボン流れです。
はい、広島から来ました船木です。
はい、先日も山で遭難しました海田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
遭難の話を振られたら気がつに折れないんですけど、どういう状況ですか。
まあとりあえずあの山に登るじゃないですか、はい、こうやって地図を見て、あこっちやねと言ったらこっち行ったらあのだんだん山奥に入っていくんですよ。いや山奥なのはいいんですよ。ただあの山の道がなくなっていくんですよ、うん、そうしてなんかえらい崖になっていくんですよ。はあ、この崖を登るのかしらって言って、まあ3メートルぐらい崖をよじ登りますやん。でよっこら焦ってみたらなんかまた道なき道があるんですよ。これはもしかしてそうなんと。で下に降りようとパッと見た瞬間、結構高いですね3メートル、
うん、崖登りましたけどね。
登ってるけど登るけど降りれないんですよ。これがまた怖くて
猫みたい
さあどうしようかなと、まあそこでお弁当を食べて45分、お弁当仕方ないから、
なんか そんな装備そんなしてんじゃない。ロープぐらい持ってったらどうですか。
なんかロープ持ってたら負けた感ない。
ない。
そうか、いやまあそういうわけだったんですよ。
そういうわけ
とりあえず帰ってたんですよ
全然金箔がない話なんなんそれ。
テンション入っていただけますはい、お願いします。いやまあでもね、何があるかわからんっていうのが山の起こりですから。
そうなんですよ、はいはいはい。
あそうそう、ちょっと雑談を忘れてたんですけど、はい、あのポケモン GO ってあるじゃないですか。
はい、
あれで、あこ東尋坊がね、
あ、はい、
東尋坊にレアキャラが
あ
って、
うん、
ほんであそこ、まあ、自殺の名所っていうの有名じゃないですか、はい、あまりにもそのレアキャラ目があの目的でいっぱい人が来るんで、今自殺できなくなってるらしい、
うん、
そういう話だけ、はい、
じゃあ自殺志願者とポケモン探しがなんか紛れてるというか、そうみたいな。
もうでも自殺できないじゃないですかね。ポケモンが駆逐したみたいな。
マッカラタウンにさよならバイバイですから、もうさよならバイバイしたらいいんじゃないですかね。あ、すいません、わからないですか。
ちょっとわからなかった。
日本語と
ようわからない。歌があるんですよ。マッカラタウンにさよならバイバイって。
はい。ちょっと世代差を感じました。はい。では本題に入りますね。クリエイターのすべきことはあのまあ大まかに分けると創作と売り込みになるかなと思うんですけども。まあ、クリエイターというのは物を作る職人的な一面があるわけ でそれを売るっていうのはまあ営業ですよね。この双方がバランスよくあってこそなのかなと思いました。ただなかなかそのバランスをこう、ね、保つのも難しいわけで、そのあたりをちょっと先生にいろいろお伺いしながら聞いていきたいんですけども
、はい、改めまして中山ちぼでございます、はい、
はい、お願いします。
はい、
はい、先生はあの、まあ、大学時代とかすごい映画を撮ってはったっていう、
はい、やってましたね。
その時っていうのはあの売り込むとかそういう
ことは全くそういうことは頭になかったですね、はい、だから大学は映画の理論を教えてくれて、はい、で理由として映画を撮ってて、
うん、
で映画を誰よりも撮って、はいね、で映画を愛していれば、ね、あの卒業したら映画の業界人になれるかなと思って卒業したら、
うん、
あらら何にもなくなったっていう、うん
でそこからその売り込みとかを考え始める。
だって自分を売り込んでくれる人は自分しかいないから、
そうですね、
まあ、自分で企画書を携えて、うん、いろいろ考えて、で、まあ、映画制作会社とか、配給会社だとか、まあ、そういう、あのテレビ局でそういう作ってるところ、うん、あるいはあの出版社なんかもね、そろそろその頃はメディア、ミックスみたいなのをやりだしたので、うん、まあ、そういう出版社とかに結構売り込みに行きましたね。
うんうんそれってそのまだ実績ない状態ですよね。
全く実績ない。全く実績ない状態で。
それでももう飛び込みで。
飛び込みで。うん、でも何社かは話聞いてくれましたけども、あまあ7割方ぐらいまでは何も言えないっていうで問題払いでしたけどね。
うん、まあそうでしょうね。世間は厳しいですね。その、まあ大学とか専門学校の話で言うと、僕も経験あるんですけど、あの、生徒時代は、みんな親切にしてくれるあの一旦ね卒業してまた会いたいとかなると結構冷たいんですよね。そこはシビアな。僕もあの一回そのある人とねその教えてくださった人とコンタクトを取ろうとしたことがあったんですけども、もう物の見事に他人扱いちょっと 何年か空いてブランクがあったんですけどね、うん、まあこれが世間やなというお金払ってたね、それはやっぱり優しくしてくれるもんですけども、塾生の皆さんはどうですか、その自分をタイプ的に分けてこう職人派だか、 なんかその営業が得意かとか聞かれるとどちらですか。
営業が得意かと聞かれますとね、あのとりあえずこの場合ね、どこに営業に行けばいいんだってことになるんですよ、まず。
それは小説。
そう、小説の場合、はい。で、小説ですから、どうしても新人賞とかそっちの方になりますね。
はいはい。
うん。ですので、もしも私が営業をするとしたら、もうちゃんとプロになれてからやらと。で、それまでは、新人賞も行ってしまえば、新人賞の頃とも行ってしまえば営業に近いですから。
うん。
こういう作品を募集しますよ。もしこれを、求めてますよと、うん、売ってくださいよと言われてるところをそれじゃあ応募します、はい、というか、まあ、売り込みに来ますみたいな、うん、まあ、そういうふうに考えることもできなくもないかなと。
でも、うん、何万人何十万人という人が新人賞に原稿を送ってくるんだよ。
はい。
どうなんですかね。
それ
だけでいいのかな。
まあそれ以外もしなくてはいけませんね。はい。
他のお二方はどうですか、そのあたりは。
僕多分職人派だやと思いますわ。まあ営業したこともないこともあるんでしょうけど。
ないこともある。
いや、あ、すみません、日本語間違えました。まあないことどう言ったら
いい。
ないこともあった。営業したことないです。
ない
です。ないです。ごめんなさい。
どっちかなと思って。
あと混乱してしまって、はい、営業したことないこともあるんですけど。やっぱなんか僕作品作るときなんか一人の世界に入ってしまって、うん、でなんか自分の世界の中でなんか完結してしまうようなところがあるんですよ、うん、であんま外に発信してなかったんですけど、まあ、作劇塾来てからやっぱそういうみんなに見てもらうっていうことを意識し始めたのが、まあ、作劇塾来てからで、それまではもうこもってました、ね、
うんうん、割とこう家の方に。
そうです、
うんうん、船木さんはどうですか。
はい、私はまあ4月まで引きこもりしてたんで、はい、もう営業に最初は向かない人間だったんですけれども、はいはい、それでこの作劇塾に来たというのもどちらかというと、うん、作品の作り方の職人の方ですよね、うんうん、の方で来てたら、あ、営業も大事なんだと分かってから、最近は家の中にいる時には職人でいよう、うん、でも家から一歩出たら、家から一歩出たところからが営業活動だと思って、
なるほど、
外出るように してますね。
そこを使い分けてるわけですね。はい、でこの塾で、まあ、技術的なもんも教えてはると思うんですけど、うん、やっぱりそういう売り込みも大事っていうのはすごく言ってはります
ね。うん、そうだから、塾作っても、結局誰かの目に触れんことには仕事にならないんでね。
うんうん、
だから誰かの目に触れるって、まあ、今はまあネットがあって、まあ、ホームページ作ったりだとか、そのブログがあったりで、そこに作品を載っけることもできる、それも一つの営業ですけど、うんうん、やっぱりその自分の相談に乗ってくれるプロの人がやっぱりいるといないようで、だいぶ違うと思うんですよ。
うん
うんうん、だからその自分の作品を読んでくれたり、そのアドバイスしてくれるようなプロの人と知り合うためには、
うん、
まあ、その営業ってわけでもないですけども、やっぱりそういう飲み会だとかね、パーティーとか打ち上げみたいなとこあったら、パッとこうあんたらとパッと行ってみたいなことも、うん、これも一つ大きな営業かなと。
あ、
うんうんうん、
ある人がですね、その昔でね、食えなかった時に、まあ、打ち上げばっかり行って、うん、それで飢えをしのいでないか、うん、それで、まあ、飢えしのぐとともにこう、ね、コネクションができるっていうので一石二鳥。やっぱそこでどう立ち振る舞うかって非常に大事ですね。
例えば僕も今年の夏はいろんな会談イベントライブに呼ばれてますけども、ほとんどはね、やっぱ知り合いですわ。どっかで知り合ったとか、どっかで、まあ、メール入って中村先生、こういうことどうでしょうか、場所を押さえますよみたいな、最初は誰やろこれやと思ってたけど、よう考えたら前あそこで飲んだ人やとかね、前紹介してもうた人やみたいなことね、やっぱり、うん、ある要素全く分からん他人というか、まあ、そんなとこから原稿が来たりとかあるけども、やっぱ8割9割ぐらいまでは私どっかで知り合った人、
うんうんうん、なんかすぐ仕事にならなくても、そうなんか後々っていうの多い
ん
で、
うんうん、誰やったっけってもあるもんね、うん、あの時は私やとか、うん、あの時あそれはこの人こういうことやろうよって言ってたわみたいなことを、うん、まあ、覚えててくれてとかね、
うん、あとなんかね、年賀状を送っただけで、それで思い出したりとか、
そういうこともある、
うんうん、 としたきっかけでっていうのが多いですよね。でさっきまあ大内君が、結構職人派だっていう話出ましたけど、結構専門学校時代、まあ、僕はその頃漫画コースで漫画を描いてたんですけど、周りをこう見渡した時に多かったのが、結構こう完璧主義になりすぎてなかなかこう自分で OK を出せないんですね、うん、だから その人に見せるまでまだいかないっていう人が多くて、結構あのセンスあるのになと思ってた人でもそれでなんか自分でも嫌になって描かなくなるっていうのが何件かそういう案件をね見てきたんですけども、やっぱりあの先生最初はまあいきなり上手い人もいますけど、上手くない人の方が多いじゃないですか、うん、量産していろんなものを書くっていうのが大事な
わけですね。だから僕は見てきたのは完璧主義者っていう、あれは実は完璧主義者じゃなくて、なるほど、頭で理想で考えてることと技術が止まらないだけであって、自分のやりたいことは表現できないっていうことだけの話で、うん、その思ってることもそんなにすごいことをやろうと思ってたわけじゃないと思う。ただ一本作品をあげりゃいいだけやねんけども、うんうんうん、まあ、それができなかったのは技術不足。でも技術不足とは自分で、認めたくないので、僕は完璧主義者なんで、これがちゃんとできるようになるまでは人に見せれませんって言いながら、うん、一生見せられないっていう人たちがたくさんいました、
うんうん、だからその言うてもプロデビューしてない段階ですから、ね、そこは知らないわけで
そうそう、
まあね、先生がよくこの ON 以外はスランプって言ったらあかんっていうことが言いますけど、
落合博美
さん、あの人が言うとね、もう誰も口出しできないですけども、うん、やっぱり自分でこうハードルを上げてしまうっていうのは苦しいですよね、う
ん、だからまあできることからまあやっていくしかしょうがないわけで、うんうん、それで一個一個積み重ねていってっていう、う
ん、だからその漫画コースで僕も入りましたけど、うん、その結構同期でもね漫画コースで入って違う分野に行ってる人多いんですよ。だから自分でこれ向いてると思ってることが本当に向いてるかっていうのは若い時期でなかなか分かんないですからね。
割と僕の教え子はね他に行った人間が、うん、マシュルヤもそうですしね、うん、だからなんかちょっとまあいろいろやってみろよと、うん、で漫画家に入ってきた人たちは、まあ、まあ漫画が好きで漫画読んで、で漫画家になりたいって来てるわけだけど、でも話聞くと作品が出ないから話聞くと、私絵は描けないんだけどストーリー作りたいとかね、うんうん、だからそういう人もいる。なんかそういうキャラクター世界観作りたいのっていうのが言うならばじゃあ漫画でなくていいじゃん、小説っていうのでもストーリーを表せるし、キャラクターを動かすんであるならば、そう映画とかアニメでもできるだろうし、まだ表現法は違うから、それやってみたらって。でも最初は、まあ、漫画をやりたくて、僕はここに入ってきましたという、まあ、プライドがあるんでね、うん、いや、僕は漫画やりませんけど、まあでも、2年、3年経つと、あ、漫画かんって気がついてきて、ただシナリオを書けば面白いなとか、映画作ってみたら面白いなとか、文章を書いたら こっちの方が面白いなとかいう人はまあそっちに、うん、やっぱり行った人いるもんね。
まあなんかこのやってて楽しそうやなみたいなのもありますよね。そうそうそう、こっちの方が向いてる。
だから漫画描けながらもうなんかもうずったんばったんと苦しんでるやつが文章を書いたら割とスロッとなんか楽しんでたりっていうのは分かったりもするんで、じゃあ文章をまあ書いた方がいいんじゃないかみたいな。
うん、海田さんも結構そのたまにイラストとか
書いてますね。
あれは猫だよ。
いや、漫画家になりたかったですね。あ、
結構漫画家志望でっていう人多いですよね、最初は。
そうなんですよ。うん、まあその夢をね否定されましたからね、見事に。
いや漫画家志望やったらもうあれで小学校の時から書いてへんかったら無理やで。
いや、あと幼稚園の時から書いてます。
で今書いてるの？
それを書いて
る。何の言
った？苦しい。
苦しいですね。
もうね、僕の同期でも漫画家になった人で3、40人って1人だけ、まあ、今でもプロでバリバリやってる人がいるんですけど、圧倒的にうまいですね。
そうなんですよ。
もう違うんですよ、センスというか。
そうそう、もう全然違うんですよ。うん、線が違う、うん。
で、漫画描いてたのになぜかそのゲーム会社ね、入ったりとか、うん、そういうこともありましたね。
うん、それもまあ、その漫画描くスキルになればいいって、だから一生そこにいるつもりはない、サラリーマンっていうのも、まあ、2、3年でやめようと思ってたっていうことなんですけどね。ただね、やっぱすごいのはやっぱりただそこは専門学校時代ですけど、まあ、当時はまあ僕のところに集まってちょっと飲み会やったりだとか、あるいはキャンプ行ったりとかね、合宿行ったりしても、やっぱり漫画デビューしたやつってちゃんとスケッチブック持ってるんだよ、うん、でスケッチブック持ってもう一人漫画の上手い女の子がいて、でそいつとちょっとこんなもん描いてみようか、あんなもん描いてみようか、ゲームをしながらそれを絵にしてるんだよ、うん、 でどっちの方がエロいのか聞いて、私エロいのって言いながらやっぱ書いてドーンって見せ合ってる。で他の人間はね、なんかキャッチボールしたり、なんか隠れましたりと。
小学生ですね。
それはね、もう、その時、あ、こいつらはデビューするし、こいつらはデビューできへんなっていうのはもう分かりましたけどね。だから、うん、だからデビューする人って違うわ、やっぱり。うん、
なんかもう書きたくて仕方ないみたいなことはありますよね。でまあ僕のその二十歳ぐらいの頃はまだそのネットがここまで普及してなかったんでね、ブログとかそんなになかったんですけど、今でも皆さんブログをやられてますよね。
してます。
それもまあ営業活動の一環と捉えることができると思うんですけど、楓田さんなんかね、こう山登り結構書いて
ます。そうなんですよ。
なんかそういうこのこういう色を自分につけたいみたいなって意識して書いてらっしゃいますか。
あの最初それを考えたんですね、はい、とりあえず自分の色をキャラクターをと思ったら、うん、あのそんなことを言ってたらあなた毎日なんて更新できないわになりまして、はい、もうなりふり構わずになりましたね。
なるほど、
はい、
もうネタがあればって感じ。
そう、ネタがあれば、うん、もう山登りでも何でもネタがあれば、うん、それでいいという。
なるほど、そこに行き着いた。
行き着いたんですよ。もう
大内くんは。
僕はそうですね、あの、まあ、色を出すという意味合いではその一応作家である定義はなしてるんですけど、うん、僕が作家の、ね、あのような例えば最近やったライダーの条件とかいう、まあ、記事を上げたんですけど、うん、まあ、反応が悪いんですよ、う
ん、なぜかコメントとかですか。
コメントです、うん、コメントがないんですよ、うん、でそのどうでもいいことにすごいみんなコメントしてくれて、うん、これはちょっと方向性間違ってるなと思って、うん、はい。
まあ、でもその食いつきがあるっていうのは一個の答えですからね、うん、その方が結構みんなの心をね、結構掴んだかもしれないですね。
うん、でもちょっと作家という体で見てほしいなっていうのは希望としては。
その作家というところが外れたところに結構反応があったってこと
ですか。そう、僕は調子悪いとかそんなに。
病気は食いついたみんな。
みんな心配してるんでしょうけど、体調。船木さんはどうですか。
そうですね。なるべくブログで、あの、ブログからこう仕事が来てもいいように、うんうんうん、あのこれが書けますっていうのをあの意識して書いてるものよりも、うん、ちょっと肩の力抜いて書いてるものの方がすごいあのアクセス数が良かったりしたのがあって、うん、これは私のあのこう固い字張ってない私の自然体の私が、うん、あのクリエイターとして面白いということなのか、うん、固い字張ってる緊張感が向こうに読者側に伝わってあのうまくいってないのか、うん、営業がうまくいってないのか今ちょっと模索中です。
なるほど。やっぱりこうここを注目してもらいたいっていうのとこう反応のところにやっぱ皆さんズレが出てるっていうことですかね、うん、
はい、
うん、
それはある、
うん、先生なんかあのすごい長文のブログをよく更新されてますけど、うん、コメントも多いですよ。
そうそう、まあまあまあそういうもんやと思って読んでみたのでしょうし、
そのやっぱりどう切り返すかみたいな、そのね、そこは腕の見せ所というか、
うん、まあ長くなるのもね、うん、まあ、ちょっといろいろ意味がありまして、一つはね、はい、まあ、あのコメントが来ることを前提に書いてるから、はい、あっちこっち潰さんとかあっちこっち潰しといては、まあ、ここから言うてくれたら、まあ、俺ここからギターもここでこう呼び下がってるしなっていうやつ長くなるんですけど、うん、あんまりまあ辛辣なコメントって僕のはあんまりないんですよ、うんうん、たまにあってもスーッとスルーするんで、僕はうまくスルーするんで、うん、コメントしながら、
うん、まあそのね、作家でデビューしたらこうレビューとかつくわけで、うん、結構きついレビューもありますからね。
あるね、ありますな、うん、あるんですね。
その言ったらちょっと誤読もあるわけじゃない、うん、そう書いてないのに勝手にこう捉えて変な解釈してみたいな、
あとは自分はこうあってほしいという作品を勝手に描かれて、それと違うじゃんっていう、
あ、あ、あるある、
そんなん知らんやんみたいなことあんねんけどな、そんなんとか、
あのね、生成さんがあのちょっとホラーみたいな、
そうそう、ホラー小説としてはこれいかなるものか、小説家とも言えないけど、僕は小説だと思ってる、
うん
うんう
ん、そういうのをどう対処していくというか、
でもまあ短編小説やと小説読めんことないんで、階段がありも市民浮くのね、うん、作品は作れないから小説読めんこともない、まあ事実実際あったことを元にした小説もあるので、うん、まあ、あ、まあどこを読者、まあでもどう読んでいただこうが、まあ読者の勝手なんですよ、
まあまあ自由
で、それで自由なんですよ、うんうんうん、ただたまにみたいなコメントあります。あのいっぺん褒めてやったことがあって、すごく中山の ね、中山さんこれ読んだらこうこうで、きっとこれはこうこうこういう考えでおいて、でこの作品が元になってこういうことを考えになって、それがこうこうこういう浄化した、うーんみたいな全く知りたい、その作品読んでないしみたいな
結構深読みというか、
深読み、
うん、あとあのなんか無意識に書いててそれをピタッと分析されることとかってないですか、
うん、だからそういうのもありますしね、だからまあ鋭い総書評もあるし、ね、うんうんうん、まあ、プロも紛れ込んでる時もありますからね、
うんうんうん、やたらなんかこうしっかりした文章のやつとかもあります、
ね、結構ヘンプロの人とかね、
あ、うん、
僕知り合いの、あ、これ知り合い、俺知り合いな、きっとあのヘンプロの人やと思ったりとか、うんうん、いうたまにありますけどね、
そういうのをどう、それを見てどう動いていくかとか、うん、それも含めて勉強ということなんですかね。で、まあ、そのちょっと営業の話に戻りたいんですけども、やっぱこう作品、いくら素晴らしい作品でもこう売り込まんとそれがお金にならないですよね。うん、プロというのはそれで食べていく人なわけで。ただクリエイターというのは結構その営業が苦手な人も多いのかなと思うんですが、皆さんどうですか。なんか営業にこうスイッチ切り替えれそうなのか、それともまだまだちょっと、うん、足を踏み出すんがっていう抵抗あるかっていうと、
うーん、あんまりその自分接客業とか営業の経験がないんで、うん、だからやっぱ不安が強いですね。やっぱ作家としてデビューして自分の本をどう売り出そうかっていう戦略は立てれない、うん、
なるほど、
ビジョンが見えてないんですよね、うん、まあ、作品が、まあ、まだデビューしてないってことで、まあ、出来上がってないという面もあるんですけど、うん、でもまあその営業ってのは全く以上見えないですね、
うんうん、僕がまあちょっと漫画家目指してた時代の話ですけど、その時みんな持ち込み行くんですよ、うん、でまあ小説はちょっと持ち込みって、ね、なかなか長いんで難しいんですけど、はい、漫画家は割とこう漫画家目指してる人は電話したらすぐ見てくれるみたいなのがあって、
うん、
こうなんかまあ辛辣な意見もバンバン言われるんですけど、うん、そこでね、なんかそのいいように吸収してポジティブに行く人と、結構もうそれで書けなくなる人と二通りありましたね、うん、だからなんかそういうやっぱりプロの編集の意見ってすごい大事なんで、なんかそういう、うん、かつれっていうんですかね、そういう意味でもそういうのを受けるのも大事なのかなとは思うんですけどもね、
じゃあおそらくその専門学校とか、まあ、塾、うちもそうだと思うんですけども、まあ、うまくなってほしい、デビューしてほしいっていう側面からのアドバイスとかダメ出しなので、じゃあどうしたらもっと面白くいいものが入るのとか、どうしたらここが改良できるのっていうことを視点でアドバイスするじゃないですか。潰そうと思ってやってることはまずないんですけど、うんうん、出版社の場合は、いっぺん潰したろってなると、うん、潰して、まあ、で、潰れたらそんだけのもんやし。クソッともできたら、そっからちょっとまあ本気で見てやろうかっていうのもあるんだね、うんうん、だからそこでまあ潰れたりするって確かにいるんですよ、うんうん、だからあんまり、だから教える方もあんまり甘いこと言うててもあかんのかな、うん、結局そこで潰れちゃうんだよね、
うん
うん、で恨まれるわけ、先生がいいって言ったから持って行ったのにって言われるのもあれですね、信頼ですね、うんうん、
大丈夫ですね、今はボロカスですから、
うん、誰がじ
ゃん、いえ、あの、
と言われんで、
そうですね、
すごいで、
うん、なんか、ね、さらっと結構ひどいこと言われたりします、あのドライに、うん、まあ、あなたがどうなってもいいんですけど、ね、怖っ、
怖
っ、それも試してはるのかもしれないですよね、うん、で僕ちょっとこれ先生にお聞きしたかったんですけど、ね、はい、やっぱお金を動かすってなるとプロデューサーっていう、
はいはいはい、
あの、まあ、映画なんかプロデューサー絶対いりますから、うん、ただ僕あんまりプロデューサーっていうのがちょっと漠然としてどういうことをする人なのかなって、
映画とか、はい、テレビ番組でもそうですし、イベントでもそうですけど、まあ、お金がないと、あ、現場があるじゃないですか、はい、お芝居にしても、うん、まあ、スタッフがいたり、ね、出演者がいたり、セット組んだり会場借りたりするっていう、そこは現場じゃないですか、で現場借りる、まあ、場所借りるにしても何にしても、そう、人を集めるにしてもギャラが発生する、商売が発生する、お金が発生する、じゃあそのお金を引っ張ってくる人がプロデューサーですね、うん、お金がないと動かないんで、ボランティアでやってくれないですよみんな、そら、うんうん、だからそのお金を引っ張ってくる人が、例えば、映画なんかやったらちゃんと資本家の人間と話ができて、うん、でまだできてるのしない、その自分の企画の話をして、うん、面白そうだな、じゃあ投資しようかって、投資させるだけの、まあ、なんやろ、
はったりですか、
はったりというか、風呂敷を広げるだけ広げるというか、 まあ、あるいは脅し透かしみたいなテクニックを持った人たち、うん、だプロデューサーってまあみんなそうじゃないですけど、どっちかと憎まれ役が多い、うんうん、
なんか結構映画監督とプロデューサーは仲悪いとか、
ね、仲悪いこともないんですけど、うん、まあ、あの監督は自分のやりたいものを撮る、うん、そのためにはちょっと、まあ、お金がいったりだとか日数がいったりするんだけども、うん、プロデューサーはそれを止めるわけです、ね、うん、ちょっとお金そんなの無駄なんで、そこはちょっとやめてもらいたい、いやこれやめたら僕の撮りたいものができなくなりますから、君の撮りたいものなんか観客を見たいものと違うじゃないかとか言いながら、ね、うん、それでその間に制作進行とかって、まあまあまあまあ、
いろんな人がこう絡んでるわけです
ね。そうそうそ
うそう、ちょっとその悪い面もないとできない仕事ですかね、うん、そういう意味で、うん、
だからその、まあ、ある有名な脚本家はある有名なプロデューサーと長いこと組んでるんですけど、うん、まあ言うてました、この脚本家はもうあんな悪いやつはない常に汚いし、難しい落としを僕も落とされたことあると、はい、うん、でも彼に壊してもらってますっていうね、
そこがあるから、
そうそうそう、そういうことや、うん、
まあ、それでもつながるというのがまあプロっていうことなんですよね、うん、で、まあ、大阪とか関西にこういいプロデューサーがいないっていうのは先生ずっと嘆いてはるじゃないですか、ないんですよ、それはなんでなんですかね、
で東京逃げちゃうんでしょうね、結局そのスポンサーを集めるとしたら、まあ、企業にまあまず一つ持っていく、はいはい、企業の窓口が全部東京なんですよね、うん、例えば大阪には例えば、まあ、そのパナソニックだとかサントリーだとか日清食品だとか、あのいろんなその関西で出た大企業はあるんですけど、スポンサーを募ろうと思ったら窓口全部東京なんですよ、うん、東京に行く、あとそのどうせスポンサーになるんやったらもう全国展開した方がいいと、うん、全国展開で広告展開やったりとか意味戦略やりたいんで、まあ、大阪でローカルでやるんだったら全国でやりたいよみたいなスポンサーもあるのよ、うん、やっぱり大阪は東京化したらローカルなものしかないので、うん、ということでそのお金はやっぱり東京に集中していってるっていう面はあるのかなと、あと、まあ、関西の人間ってね、なんかね、物をね、そのなんか、1個50円のね、まあ、湯飲み持ってきますわ、うん。それ持っていって、これちょっと売りたいんですけど、わかるんですよ。あ、この50円のものを、持っていって100円で売ったら50円の儲けやねん。なんそれ25万円ずつ、まあ、出発しまいよかって、わかるんだけど、企画書持っていったら、これ金になりますのみたいな。わかるやん、それ、うん。まあ、なったら乗りましょう。なったらお前いらんわ、みたいな話じゃないけど、うん、そういう話多いわ。
まあ、そのすぐ金に変わらんとみたいな、
イメージが分からない、ね、東京はねそれでも、どっちかいうと面白ければいいじゃん、うん、それでちょっと人集めて元気させましょうかっていうのは東京あるんだけど大阪はないな、
うん、まあ、東京はなんか何人か集まって喋ってるだけでもすぐプロジェクトがよく聞きます、ちょっと大阪はそこ切ないとこ、
切ないんですよ、うん、なんとか変えようと思って大阪にずっと残ってるんですけど、うん、だんだんひどくなっていきます、ね、状況が
ひどくなってますか、
ひどくなっていってる、う
ん、あ、なんかあれ一人でもこうすごい人がいたらガラッと変わるん
で、で才能のあるねクリエイターいるんですよ、大阪にも漫画家もいる、作家もいるし映画監督もいるしなんですけど、みんな貧乏してるいや本当に
タッグを組むみたいなのがあまりないんですかね、うんうん、それをだからこうちゃんとまとめれる人がいたら、
そうですね、そうですね、まとめるのもやっぱり多少ないと余裕がないとまとめられないじゃないですか、うんうんうん、余裕などしてね、俺もまだ余裕ないからな
最後に悲しい話しました、まあ、まとめてくれる使命ですけども、クリエイターってやっぱこう一つの会社に例えたら分かりやすいのかなっていうのがあって、うん、まあ営業担当とそれ以外のことです いろいろ分担してする人がいるのが一個の会社ですよね。クリエイターの場合それを一人で全部やっていかないといけないわけで、そこはちょっと肝に銘じた方がいいのかなと思ったわけでございます、はい、で大阪に神のようなプロデューサーがね現れるかと思ってちょっと期待しながら、
はい、ペンネームはだから会社の名前だと思って、
うん、ああそうです
ね、ああそうですね、
うん、そうそうそう、制作もするけど営業もして、うん、まあ、人事もやってで宣伝広告もやる、広報もやるっていう、うんうん、で作品管理もする、うん、著作の管理もするみたいなやるとダメなんですよ。
なんか昔みたいにそのもう文豪みたいな、うん、ああいう人たちと消えていく、
消えていく、ね、時代、消えていって、出版社も今も使い捨てですから、うんうんうんうん、自分でやらないとダメ。
なるほど。 なかなか大変な時代ではありますけども、はい、そろそろ音楽が流れてまいりましたので、作品のトラジオ毎週土曜日更新です。ご意見ご感想がございましたら、サイトの面倒までお送りください。最後に大口君お願いします。
そうですね、やっぱり5年後、まあ、もっと先のことで、やっぱりもう営業するということで、自分のビジョンっていうのを見定めて、今から考えていく必要性があるなと思います。
はい、船木さん。
はい。
い
や、営業って大変そうだなと思いました。
率直な感じ。はい、皆さん。
そうですね。みかん箱の上で原稿用紙書いてりゃいいやと思ったんですけどね、私は。
のデザインの人。
なんか人生甘くないなって思いましたわ。
みかん箱にパソコン合わねえって。はい、最後に先生。
はい、まあちょっと夏もようやくちょっと終わりかけまして、階段も、ライブとかもまだあるんですけど、秋は高くなくなりますんで、ぜひ階段の仕事ください。
あ、営業ですね。はい、ではこの辺りで終わりたいと思います。さよなら。
さよなら。